今日は、先ほど司会者の姉妹が、紹介くださいましたように、諦めずに、謙遜に願う、このことは聖書が、至るところで、告げていることですけども、イエス様に、褒められた、異邦人の、女性、また、その中でイエス様が意外な対応されること、それら含めて見ていきたいと思います。この出来事はマルコ伝の7章、そしてマタイ伝の15章により詳しく記されています。その2つを通して彼女の信仰とまたイエス様の導きを私たちのものにしたいと願っております。はじめにマルコ伝の7章の24節から30節を拝読してお祈りいたします。マルコの福音書7章24節から30節では、購読してもよろしいでしょうか。一節購読いたします。マルコの福音書7章24節から30節。イエスは立ち上がり、そこからツオの地方へ行かれた。家に入って誰にも知られたくないと思っておられたが、隠れていることはできなかった。彼女はギリシア人で、シリア・フェニキアの生まれであったが、自分の娘がから悪霊を追い出してくださるようにイエスに願った。彼女は答えた。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。ご一緒に、はい。彼女が家に帰ると、その子は床の上に伏していたが、悪霊はすでに出ていた。天の父様、聖書が明かしする一人の婦人の信仰、その中に私たちもイエス様の恵みを受ける秘訣が記されています。どうかこの婦人に倣って主に求め、またいただくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この出来事の背景、それはイエス様がスロフェニキアの地方に行かれた時、ユダヤやまたガリラヤから離れた場所に行かれた時の出来事です。この24節を見ますと、家に入って誰にも知られたくないと思っておられたと書かれています。ここの町に行けば少しは静かにできるかと弟子たちを休ませる必要があり、また特に宗教指導者たち、パリサイ人、律法学者たちの妨害が激しくなって休まる時がなく、またその妨害のために十分働きができなかった。しばらくいわばほとぼりを冷まして、また新たに働くために体を、また心を休ませるために退かれた時です。この、スロフェニキアと言われている場所は、地中海沿岸の、 北の方ですけども、昔から海上交易、貿易が盛んな場所でした。古くから、ツロとシドン、ツロは、まあ、沿岸の、町でして、ごめんなさい、ツロが、沿岸からちょっと離れた島ですね。島の町、そしてツロはその沿岸の町でして、共に貿易で栄えていました。ダビデ王様の時代には仲がよく交易をして神殿を作るための材料などを融通し、また神殿建設のための高価な材木を提供する、また加工するために尽力してもらうという良い関係がありました。しかしながら、本来富と権力に豊かだった小さくても強力な町でして、またそこには富と権力を象徴する偶像が拝まれていまして、そしてその偶像礼拝を、特にイスラエルが南北に分裂した時の北王国、北王国が勢力を広げようとしてですね、この豊かな町から妃を迎えたんですね。その名前はイゼベル、アハブ王の妃となった彼女は、イスラエルに服する、主に服することではなく、自分たちの拝む神をイスラエルに広めるという強固な信念を持って結婚し、そしてその志に熱心だったんです。そのためにイスラエルの信仰は傾き、富と権力にとらわれたイスラエルは滅びの道に向かって行きます。そのような主に逆らう町でしたけれども、イエス様はこう言われました。マタイの福音書の11章の21節にこうあります。21節、21ページですけども、ああ、コラジン、ああ、ベツサイダ、これはイエス様が働かれた町です。お前たちの間で行われた力ある技がツロとシドンで行われていたら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。そのようにイスラエルにおいてイエス・キリストが力ある技を成していたんですけども、ユダヤの人たちは、またガリラヤの人たちはそれを拒んだんです。明らかな神様の御業がなされてもです。しかしながら、もし旧約時代にもう罪深い歩みをしていた、その町の方がまだ心が柔らかくて信仰に導かれたはずだと。イスラエルの民はこんなにも固くなになってしまったのかという状況でした。実際、マルコ伝に戻っていただけますか。3章の8節です。マルコ伝3章8節、 エルサレムから、イドマヤというのは地中海の、ヨルダン川の反対側の、地です。ヨルダンの川向こうや、ツロ、シドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスが行っておられることを聞いて、身元にやってきたと記されている通りだったんです。彼らはイスラエル人ではありませんでした。しかし、この方こそ救い主ではないかということで、遠くからはるばるやってきていたのです。さて、冒頭に騒ぎを避けて、退いたということをお話ししましたが、イエス様はこうしてガリラヤ湖のはるか西の方、山脈を越えて、当時シリア州と言われていました、ガリラヤの北の結構広い地域がローマの行政区分でシリア州と言われていたんですけれども、その地中海に面した港町やツロ、シドンですね、港町ツロやシドンの地方に退かれました。パリサイ人の激しい攻撃を避けるため、また休息を取るためでした。マルコ伝の7章の24節に戻りますと、家に入って誰にも知られたくないと思っておられたと、休みたいと願っておられたのですけれども、隠れていることはできなかったと、イエス様が来られたという噂が広まって、イエス様は訪ねてくる人たちが大勢いたので、家を出て働かれたのではないかと思います。ただこの地域でどんな働きをされたか、どんな方たちが導かれたかは全く知らされておらず、唯一の例外がこのツロ・フェニキアの女性だったんです。彼女はユダヤ人ではなく、ギリシャ人、異邦人でした。この、女性が特別に取り上げられていることについて、まず、特筆すべきことを、覚えて、本論に入っていきたいと思います。ユダヤ人以外の人たちの信仰について具体的に記されているのは、カペナウムの百人隊長と、この、ここで出てきます婦人だけです。イエス様も本当に集まってきたということは書かれていますけども、個人的に例を挙げて、その信仰が、称賛されているという例は二つの箇所しか、この二人だけです。もう一つ覚えたいことは、熱心に求めて、信仰をもっと求めていたんですけども、一見、もう、釣れないと反応。多くの人を憐れんで、労を惜しまず働いてイエス様が、助けてくださいっていう求めに断ったんですね。また断る前に一言も答えないという時がありました。いわゆる無視ですね。イエス様がそうされたということも他には記されていません。しかし、へこたれなかったという信仰が明かされています。そして、マルコ伝には記されていませんけども、マタイ伝の記録を見ますと、素晴らしい信仰であることをイエス様は褒めました。釣れない応答をしながら、 でも信じ続けた彼女の信仰を褒めたんです。これらのことを心に置きながら見ていきましょう。第一に覚えたいことは、諦めずに求め続けた彼女の素晴らしい信仰です。25節から28節をもう一度お読みします。ある女の人がすぐにイエスのことを聞き、やってきてその足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた。彼女はギリシア人でシリア、フェニキアの生まれであったが、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願った。するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。彼女は答えた。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。今読みましたように彼女には幼い娘がいましたけど、その娘が汚れた霊に疲れていたと。そのためにこの女の子は苦しんでいました。イエス様に追い出していただけるようにお願いしました。まあ、今ちょっと話をそれますけど、悪霊、彼らは正体なかなか表さないで働いているかと思います。ある本、悪魔の手紙という、C.S. ルイスが書いた本にありましたけど、まあ、彼らの策略は、自分たちが働いている時には働いてないようにして、不安を大きくする。そして自分たちが何にもしなくて楽をしているときに、人々が悪魔や悪霊が働いていると言って恐れるようにすると。これが一番効率の良い働きだと考えていると。もう密かに働いているときにはみんな気がつかない。ですから存分に働けますね。警戒しないんですから。そして、そうやって不安をかきたてて、何にもしてないのに人々が恐れて、惑って混乱すると、まあ、そういう働きを、されます。ですから今私たちは、教会が祝されている時とか、信仰に立とうとする時に邪魔が入りますけども、もし悪霊が正体を現していたらですね、警戒しますよね。ですから働いてないようにして信仰を邪魔しようとします。しかし私たちが、そうやっていて、まあ、信仰に否定的な反応が、あるときには自分たちの名前が上がるようにします。これは悪魔が働いてるんだと、実はその人が肉の自分勝手な性質に従っているだけなのにですね、悪霊が働いてるからといって、自分の悪に今度は気がつかないで悪霊のせいにして自分の悪を正当化する、責任を取ろうとしない。そうすると人々は自分の罪を傷んで神様のところに行きませんよね。 何にもしないで成果を得ると。サタンの目的は神様から話すことですから、神様を信頼させないことですから、まあ、そういうふうに働いているので、気をつけたいと思います。で、この状況では、まあ、人々が悪霊が働いていることを認めているので、まあ、それはそれとして、イエス様の時代にはですね、まあ、彼らにとってはもう一大事ですから、姿を現しなり振り構わず働いていました。さて、この、状況では彼女は、自分の娘の苦しみがサタンが働いているせいだということを認識していましたので、イエス様に何とかしてほしいと、必死に願いました。マタイ伝では出てきて、叫び続けたとあります。マルコ伝では、やってきてひれ伏したとあります。しかし、そのように執拗に願ってもイエス様は一言もお答えにならなかったと。そんなことは他に記されていません。それでも助けてくださいと叫び続けました。そして口を開いたのはイエス様に従っていた弟子たちの方でした。マタイ伝の15章23節にこう記されています。23節、しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください、後についてきて叫んでいますと。普通ですと弟子たちが邪魔ですからと止めるんですけども、逆だったんです。どうしてイエス様は彼女の言うことを聞いて助けてあげないんですかと。弟子たちはそう思ってイエス様に言いました。それでも彼女は諦めなかったんです。先ほど姉妹が弾いてくださいましたけども、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。私たちが熱心だから、主が答えてくださる、まあ、そういう部分もないわけじゃありませんけども、必要なのは主イエス様への信頼と期待です。ごねればということは人間同士であるかもしれません。でも信仰がなくてはどんなに熱心でも主は答えてはよくないと。ご利用すれば神様言うことを聞こうなんていうふうに導くのはよくありませんので、その時には答えられませんけれども、信頼して求めることはとても大切です。そして主は答えてくださるんです。そして取り扱いですねをされたのは、彼女の熱心な信仰をご存知で、その信仰が明かしされまた確かなものとなっていくように深いお考えで イエス様はその時にはお答えにならなかった。私たちにも神様はそういう訓練とまた最善の時を計る神様の導きがあることを覚えましょう。こんなに熱心に願っているのに答えられないという経験を一度はしてもですね、答えられなかった時には神様は深いお考えを持って導いていらっしゃることを覚えましょう。沈黙で答えられることは辛いことではあります。でも一番良い訓練にもなるんです。さて、ではどんな訓練をいただいたか、信仰の訓練をいただいた、彼女の信仰を確かめていきましょう。熱心で諦めないで求める信仰は素晴らしいんですけども、その信仰がさらに素晴らしいものとなるためにイエス様は必要なものを見ておられました。熱心に加えるべき、諦めない忍耐に加えるべきものは何だったんでしょうか。それは慎みと従順ではなかったかと思います。慎みと従順、彼女に答えなかった次に答えが来ます。でもそれは期待していた答えではありませんでした。否定的な答えでした。マタイ伝の15章を見ますと、24節にイエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていませんと。少なくともまだ使わされていませんでした。イエス様がやがて十字架にかかり三日目によみがえった時に全世界に出て行って全ての作られたものにという福音が、救いが明らかになり広がっていきます。しかしまず救い主を約束されたイスラエルの民のもとにイエス様は行く時だったんですね。その時に15章25節マタイ伝には、それでも彼女がひれ伏して主よ私を助けくださいと願ったことが記されています。忍耐がない方だったら、もう頼まない、なんて冷たい人だと言って、怒って帰ってしまったかもしれません。しかしこの方しか助けてくださる方はいないという信仰、そしてきっと助けてくださるという信頼、それをもってなおひれ伏して主よ私をお助けくださいと彼女は願いました。するとイエス様はさらに釣れない答えをされます。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。同じ言葉がマルコの福音書にもこう記されています。7章の27節するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。 確かに今はイスラエルの救い主としての証を立てる時でした。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやると、今の日本の家庭だとあるかもしれませんね。子供たちが可愛い子犬がワンワンいて欲しかったらですね、子供に、我慢しなさいって言って、犬にとってパンは健康食品なのかどうかという問題はあるかと思いますけれども、ペット可愛さにですね、子供たちに我慢してあげることがあるかもしれません、今ですと。ただ当時は犬は汚れたもの、警戒すべきもの、忌まわしいものという、恐ろしい野犬が横行している状況で、飼い犬というのは、ほとんどなかった時代です。大人の犬、成犬でしたら怖い存在ですけれども、子犬はまだ怖くないかもしれません。しかし家の中に言えることはありえないでしょうし、昔私たちの国でもそうだったと思います。そして、汚い存在でした。旧約聖書でナーマン将軍にエリシャが命じたときに、私は犬なのかと、そうやって、怒ったことが確か記されたと思います。記憶違えたらごめんなさい。犬なのかっていうのも侮辱されたという意味です。人の数にいられなかったという意味です。その意味を、この女性も理解していたと思います。凶暴な犬ではないと認められてもですね、価値のない子犬、汚れた子犬、そう言われたんだと、彼女も受け止めました。その時に「その通りです」と彼女は受け止めました。確かに神の民としてずっと神様のそばに歩んできたイスラエルの民に比べたら遠くに離れている、そして神様を信じないでずっと歩んでいた自分もその異邦人、外国人の一人だったということは認めていました。しかし彼女は言うんです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。自分がおこぼれであなたがくださる救いの恵み、癒しの恵み、こぼれ落ちたものだったら私がいただいてもよろしいでしょうか。それほどあなたの救いと恵みは大きいのです。おこぼれに預からせてくださいと、それで十分ですと彼女は謙遜に答えました。そして一見釣れない扱いをされるイエス様ですけども、決して私のことを見捨てておられるのではない、娘のことを見捨てておられるのではない、そう信じて告白したのです。イエス・キリストはお一人です。イエス様のもとにどれほど大勢の人が行ったでしょうか。 しかし、イスラエルの民でない、遠く離れた場所にある自分をも、そして神様から離れた民族での一人である自分でも、イエス様の恵みは十分いただける。それで私は満足です。という信仰を彼女は持っていました。そして今、イエス様はご聖霊を通して、一人一人に豊かな恵みを与えてくださっています。ですから、もうそうですね、世界に何十億と人がいる中でですね、おこぼれてどれぐらいかと思うんですけども、神様の救いの恵み、許しの恵み、癒しの恵みは、何十億分の一であっても、その中のおこぼれであっても豊かであると、そのことを信じて、信頼して待ちましょう。神様の取り扱いは、私たちにわからないことがあります。全然聞いてくれない、放蕩かれ、逆に意地悪されているように思えるかもしれません。しかし、主は信頼するものを決して失望させられることはないのです。確かに今、イエス様は顔で見えません。肉の耳で聞こえる、聞くことはできません。しかし、聖書のお言葉はいつもそばにあり、そして私たちのことをどのように考えて助けてくださるかが、多くの約束と多くの例を通して知ることができます。ですから、信じて、期待し、求めて待ちましょう。主はその信仰に応えてくださいます。なぜならイエス様は、すべての人の身代わりにご自分の命を捧げ、そして蘇ってご自分を与えると約束してくださったからです。そして大勢のクリスチャンたちがその恵みをいただいて喜んで歩んでいますから。今あなたは問題や大変な試練にぶつかっているかもしれません。どうして早く解決してくれないかと疑問に思える時があるでしょう。しかし、神様は私たちの考えに勝る深いご計画を持って導いておられ、それは最善なのです。そのことを信じて、あなたのお考えになる通りにしてください。私に恵みのかけらをいただけるだけでも素晴らしいことですと祈り、また取りなしていきましょう。イエス様は一見つらい取り扱いを通して私たちを成長させてくださいます。最後に覚えたいことは、彼女はイエス様に褒められて、助け、また救いをいただいたということです。マルコの7章29節に、そこでイエスは言われた。そこまで言うのなら家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。と、大丈夫なことを主は告げられました。百人隊長のしもべも同じように、あなたの信仰は立派ですと、言われた、百人隊長のしもべは、その時に治っていました。マタイの福音書の15章の28節をお読みいたします。マタイ15章28節。その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘は すぐに癒された。こう、イエス様はこの女性の信仰を弟子たちの前で、また人々の前で褒めました。私たちの日常生活でもそうではないでしょうか。先生やまたコーチは厳しい言葉をかけて私たちを叱り、そして私たちが諦めずに取り組むように導きます。生徒や選手のためにあえて難しい要求をします。しかしそれを真摯に受け止めて取り組んだら、もう厳しく言うことはなくなるでしょう。そして結果がどうであれ、よくやったと褒めてくれるはずです。神様は私たちに必要を与え、求めを起こし、そしてなかなかその答えを与えない中で訓練してくださいます。切実な願いほどなかなか答えられないこともあります。しかしその中で信頼し続け、期待し続ける忍耐を学びます。その中で私たちの願いは神様の御心に沿っていきます。そして信頼し、従い、任せることを学んでいきます。このようにして私たちの日常の必要だけでなく、霊的必要、信仰の必要を満たしてくださいます。諦めないで求めましょう。神様はそれを通して偉大なことを成してくださいます。幸いなことを成してくださいます。まず呼び求めましょう。主に信頼して願い続けるときに、神様は私たちが求める以上の必要、必要な以上の恵みを与えてくださいます。最後にルカの福音書18章6節7節を読んで終わります。ルカ18章6節7節、新約聖書155ページです。ルカの福音書18章6節7節、主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちがあなたに求めて、そして忍耐、従順、信頼、希望、それらもっと大切なもの、素晴らしいものを受けることができるように導いてください。神の国とその義とをまず第一に求めるときに、他のこれら日常の必要なものがすべて満たされる、そのことを私たちが知っていくことができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。申し訳ありませんでした。記憶があやふやで、先ほど、ナンマン将軍と言いましたけど、間違いで、ゴリアテでした。俺は犬かと言って、ダビデとの挑戦を受けたときに、馬鹿にされたと思って、 総配のした方はナーマン将軍ではなくてゴリアテでした。失礼いたしました。